はい、こんにちは。今週もワンイシューやっていきたいと思います。ちょっと先週はですね、諸事情でお休みとなってしまったんですけど、今週からまた来週更新していきたいと思います。
はい
はい。この番組はですね、ロックスの CEO の山田と事業責任者の植木が2人で、スタートアップのあらゆるテーマを1つ取り上げて、雑談しながら視座を得ていく番組でございます。で、今週は第20回ということで、山田さんがテーマを持ってきていただきました。
はい。いや、今回は、採用ですね。採用面接で一番大切にしている質問は何ですかっていう。はい、1個だけ、1個しか質問できないとしたら何しますか。
なるほど、
はい、
なるほど。
なんか植木、なんか結構面接うまいじゃん。
うまいのかどうかもはやちょっと評価が難しいですけど
山田的にはうまい人として認定されてるんだけど、
その、なるほど。
でも他人の、ね、面接ってあんま見たことないじゃん。
ないですね。
そう、ウィキはどんな質問をして何を見てんのかなってい
う。なるほど。一個だけっすよね。
一個だけ
なるほど。質問が1個しかできないとしたら、でも僕あれかもしれないですね、まあもちろんちゃんと最初軽いアイスブレイクをした上で、なんか質問ありますかっていうのを一番1個だとしたら、
そのパターンね。
そうですね、
わかるよ。
いや、これがやっぱ一番その人のこう、まあ、能力、それは質問力って観点でもそうですし、質問なんてもちろん一定事前に前提の情報がないとなかなかいい質問ってできないじゃないですか。そこのリサーチ力もそうだし、まあ、もちろん、まあ、面接のフェーズによっていきなりじゃあ本気度とかを問うほどのフェーズかっていうところはあるにせよ、まあ、とはいえ自分で面接っていう1時間の時間使ってるわけじゃないですか。どんだけ志望度が低くても、その前提がある中で質問が何もないとか、なんか仮説がない中でなんかめっちゃありきたりな質問になっちゃってるとか、まあ、そういうのはやっぱなかなか、そう、なんだろう、想定しづらいというか、なんかあんまりその場合は微妙だなって正直思っちゃうんですよね。
なるほどね。それは どういう人だと判断するの、植木は。そう、そのあんま質問がない、仮説がない人っていうのは。
そうですね、まあでもさっきの3つのどれかが著しくないんだろうなって思うので、
やる気がねえなか、興味がないな、
興味がない、なんか、あんま人生に対して真剣じゃない、前提情報が足りない、仮説構築力が低い。
なるほどね。
ぐらいかな、その4つですかね。
逆に言うとその4つは必要ってことだ。
そうですね、まあ、前提そこが全くないと、まあ、なんだろう、必要っていうよりもそれがあまりにも低いとちょっと厳しいなって思っちゃいますかね。でただあまりこうこちらが情報を伝えてきてないケースとかもあると思うので、一応それだけですごくバサッと判断するってよりも、まあじゃあその後よく言うのは、その具体的なご質問がなければ、なんか例えばじゃあ事業戦略について話してくださいみたいなばっくりとしたこう依頼でもいいので、なんかおっしゃっていただければ最初そちらのご説明に時間当てさせてくださいっていうふうに伝えた上で、そこにお話ししてまた最後に聞くと。それでもなんかあんまりもう変わんなければ、あ、ちょっとやっぱり厳しいなって思ったりしますね。
なるほどね。え、じゃあさ、
うん、
え、植木がさ、今さ、仮によ、仮に転職活動するとしたらさ、どこ受けて、なんて質問するの？
ああ、そういう、それ面白いな。考えたことなかったの。どこ受けるんだろう。
だって一応まだ仕事をする人生のつもりなんでしょ。
まあそうですね。まあでもすげえ、もし離れるとしてもなんか転職活動っていうより自分でやるかなって感じはしますけど、なんかしら。 まあ、それが別にスタートアップ的に会社を起こすじゃなくてもですね。なんだろう、まあ、でもあれじゃないですか、めちゃくちゃそれこそ、まあ、ちょっとどこかっていうのは一旦ちょっとパッと出てこないので置いといて、まあ、でもこれからやっぱ明らかに伸びる、まあ、すでに来る波の中で起きにいる会社で、なんか出てる情報の中でどういう戦略で今後やっていこうと思ってて、今何が課題になってるのかみたいなところをこう自分で仮説立てした上で、なんかこういう情報からこういうふうに仮説立てたんですけど、今これが課題だと思ってて、そうやって実際まず合ってますかっていうのと、もし違ってればなんか今後どういうステップでそのまあビジョンなのか、その理想の状態実現しようとしてるのかみたいなところから切り口として入ると思います。
なるほどね。そうね、なんかなかなかやっぱそういう人いないよね。
まあ、そうですね。
何百人か面接してきてるけど、僕の仮説こうなんですけど、うん、合ってますかって言われたことあるかな俺。
僕はねないっすね。
僕もないな。
うん。でもそれってめっちゃ面白くないですか。普通にそれで面接をちょっと受けたいですもん。それでなんか実際。答えとして合ってんのか、まあ、答えというかその人、経営陣が今そういうのを目指してやってて、その出てる情報から推測した戦略の仮説とかって合ってんのかみたいなのはちょっとやっぱ気になりますよ。
なるほどね、
うん、
そういう人いたら採用したいね。
でも山田さんはなんかじゃあ質問としてはどういうの聞くんですか。
これ最近はね、仕事で本当に得たいことをめっちゃ汚い言葉で教えてくださいって言うんだよね。
じゃあそりゃ面白いな。
これで、だいたい一回汚い言葉って言うんだけど、綺麗な言葉使うんだよ。だそれ全部違いますって言って、このまま言ったら落ちますよって言って。うん
なんか、やだな、なんか。
で、いろんな例え話して、
だけ
そう、いろんな例え話して、例えばなんかその、社会貢献したいんだ、この世の中を良くしたいんだっていうふうに言ったらだよ、仮に。じゃあって、アルマゲドンで、あなた残りますかって。最後残りますかって。残らないですよね、って。残る人って僕 0.01% しか世の中にいないと思うんですよみたいな。結局自分が一番人間大事じゃないですかって。社会貢献っていう表現の仕方は嘘ですよねって言って。自分がそれでめっちゃ自尊心が高まりますっていうのだったら分かりますみたいな。だから何が欲しいのって、社会貢献はお前ただ綺麗に言っただけだろっていうようなことを何回も何回も言いながら、そこでどんな言葉が最後出てくるか。
まあ、それがその人のリアルであり。
出さない人もいるのよ、結局。出したら落ちるし。
なるほど。
まず出さないって
言
って。
まあ、逆にね、そこまで言われて、ね、いや、それでも社会貢献なんだって人は、まあ、本当に社会貢献なんでしょうしね、言葉がどうであれ。
まあ、そうだね。社会貢献って結局何が得たいのっていう話だし。そこにいろんな深いものがあったら、最後社会貢献で表現したけどこういうことですよねって言って、そうですって言って、あ、そうなんだで、すごくいい感じで終わるし、結局綺麗な言葉にすると複雑化しちゃうと思ってて、あんま綺麗な言葉好きじゃなくて、
確かにね、複雑化しちゃう、なるほどな。
そう、複雑化しちゃうから、で、複雑化した欲求に耐えれるほど、みんな心強くないと思ってて、だから基本的にその、スタートアップで大変な過酷な中、働くって、めっちゃシンプルな欲求が見えてない限り、結構厳しいと思ってて。
そうですね、それはあるかもしれないです。
うちの会社的にはそれをちゃんと表現してほしい。
うんうんうん。
必
ロックに、
ね、汚くていいから、そうロック、
うん、
そうだってロックスターになりたいやつらなんてみんな汚い欲求でロックスターになってるじゃん。でもそれを恥ずかしがらずにさ、欲しいって言ってさ、ね、うん、ちゃんと手に入れるしさ、そのために頑張ってるしさ、
うん、うんうんうん、
そうそうそう、だから、ね、その何が欲しくてもよくって、
うんうんうん、
それが本当に欲しいもので、そのためにめっちゃ頑張れるものがあるかどうかっていうのを、と、それをちゃんと初対面でもロックに伝えられるかっていうのを最近聞いてる、うんうんうん、
なるほどっすね、
うん、
ある意味カルチャーマッチもそこで判断できると。
そうだね、カルチャーと、そうだね、そうそうそう、辛い時頑張る理由っていうのをこう、
うんうんうん、
確認するって感じかな。
うんうんうん、なるほどな、
うん、
まあ確かにね、お互いそれで綺麗な言葉使ってなんとなくぽいことで伝えてたとしても、入社後にもね、ギャップ発生お互いに多分しちゃいますしね。
そうそうそうそうそう、
うん、なるほど。
いいですね。
あ、でもね、面接は難しいですからね。
いや、そう、本当に難しいなって思います。やっぱり面接だけで分かることってとてもとても少ないなっていうのは思いますね。
そうですね、難しいですね、
本当に、うん、なるほど。なんか、あ、でも僕あれも聞きますよ。これは結構山田さんの影響は僕の中で大きいなって思ってるんですけど、
ああ
、得意なこと何ですか、動詞で教えてくださいは聞きます。
ああ、動詞ね、はいはいはい、
うん、なんかやっぱこれって最初、まあ、動詞で考えるってこと自体は別になんかそんな、あ、なんだろうな、思考を巡らした経験があるかでいくとない人の方がやっぱ多いと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、やっぱりその自分が成果出せてる理由っていうのをこう再現性ある状態で理解してる人っていうのは、なんかその問い自体の答えた経験はなかったとしても、まあ、ちょっと説明すれば、まあ、営業でも例えば聞くことがめちゃくちゃ得意な人もいるし、なんか事象をつなげるのが得意な人もいるし、まあ、説得するのが得意な人もいろいろいますよねって話をした時に、なんかパッと、いやいや自分はこれが強みだからっていうのがなんか出せる人っていうのは、なんかやっぱり再現性を出せる方なんだなって、その質問で結構分かったりは、分かるっていうか、まあ見えたりする部分は少しあるかなと思います。
確かにね、
うん、
自分のスタイルを確立しているに近いもんね、仕事
と。そうですね、そうですね、
確かにな、
うん、
なるほどね、
そう、
おー、
その2つぐらいですかね、
まあ、そうだね、そうだね、それ以外あんまね、質問してもね、うん、そうですね、
うん、あ、なんかちょっとじゃあ質問変えると、なんかいい面接だなって、あ、それはなんかその人がいいとかじゃなくて、いい面接だったなって思える面接って、なんか共通点とかあります？なんか僕結構あって、なんかあんま細切れに質問出ない面接ってなんかいい面接だなって思うんですよ。なんかもうその質問の深掘りでお互いどんどん喋っちゃって、こうバーって広がっていくというか、
まあ、
なんかいつの間にか、あ、こんな時間ですねみたいな、あ、なんか向こうもこちらも、あ、すいません、なんかちょっと話しすぎちゃってというか、なんかこんなあんまりいつも聞きたいこと聞けなくてというか、そういう言葉が出る面接ってなんかいい面接なのかなって思うんですよね。
そうだね、それはあるね、面接っぽくないよね、面接がいい面接してるときはね。
そうですね、なんかお互いに知りたいって多分思って、どんどん深掘りして、それが知れて、でそれがなんか別に究極互いに知りたいことを最も知れることが一番いいじゃないですか、面接は多分、
うんうんうん、
だからそういう時ってやっぱなんだろう、一方的にじゃなくて、多分お互いにどんどん聞きたいこと聞けてて、いつの間にか、あ、なんか終わっちゃうというか、時間が過ぎちゃってるみたいなのは結構いい面接だなって思いますね。
そうだね、それはなんかこう、なんかいい意味で対等な関係性というかになった時っていうのは、 それはすごい思うね。うん、まあ、もう一パターン、うんうん、こうどちらかというと年下というか、こう、
うん、
経験が若い子たちとの面接だと、
うん、
なんかその子が、うん、あ、言うこと変えたなっていうふうに思った瞬間、俺はいい面接だったなって思う。あの、
おお、なるほど。
全部剥がせたなっていう。そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
そうそう、大体最後のそう10分、うん、最初の10分、あ、最後の10分、15分で言うことがガラッと変わるというか、予定ですか、最後って言って、お金ですみたいな。いいね、言ったね、みたいな。それだよ、それって言って、いいんすか、これでって言って、いいんだよ、これでっていう、うん、なんか最後そこに行きつけたのは、うんうん、その、
うんうん、
まあ、関係性も一定作れたなっていう風に思うし、
うんうん、そうですね、
そうそうそうそう、だし、まあ、このロックスのスタイルも分かってくれたなっていう風に思ったし、それでいいなって思ってもらえたら合うだろうし、なんでこんなこと俺言っちゃったんだろうって思った人はね、あの、うんうん、合わないだろうし、その、
うんうんうん、
ロックスっぽい体験を面接の中でしてくれたっていうのは、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、
面接だったかなっていうふうに思うね。
なるほどですね。うん、確かにな。
あんまそういう瞬間生まれないからさ、1時間じゃ。
いやー、そうっすよね。知らない人で、かつ、ね、面接っていう一応場として設定されちゃってて、相当、なんていうんですか、こちら側も開示して、あ、この人にだったら話してもいいかもって思ってもらえないと、絶対そんな言葉出てこないですもんね。
そうそうそうそうそうそうそ
う。うん、間違いない。
そんな感じですね。
うん、まあ、難しいですよね、面接って本当に。
難しいですね。
うん。じゃあ今回はそんな感じですかね。
はい。
ということで、面接というテーマで一番大事にしてる質問とはっていうテーマでお話ししました。毎週木曜日に更新してるので、ぜひ面白いと思った方はフォローだったりツイートしていただけると嬉しいです。ということで今週もありがとうございました。
ありがとうございました。